昔は江戸の中頃でございますが、京都におきまして平家を語らせましては日本一と噂の高かった玄城検校という方がおられました。人呼んでよもすがら検校と申しますのは、この人の平家は一晩中よもすがら聞いても聞き飽きないというので、誰言うことなくよもすがら検校。この噂が江戸にも伝わりまして、江戸におります大名連中が、いやぜひその平家を聞いてみたいものであると高家に頼んで来てもらう。いやありがたい。原因もこれが一番なんだそうでございますね。あの人のあれが聞きたい、あの話はあの人でなければと、こう言われるようになれば、これは芸人として一番でございます。私も暮れの一時期だけございます、緊張さんでなければ、うちの換気扇の掃除はよく言われる。なんで暮らしてるか分かりませんですけどもね。でもまあ芸で言われるようになりたいなんて方は思うんでございますが、奥様が長袖と申しまして病弱でございます。長い道中お供ができないというんで、友六という若い者がつきまして、目の見えない玄城検校のと東海道をやってまいります。ああ旦那様、山が高くなりましてございます。ああ旦那様、海が見えてまいりました。ああそうかそうか、旦那様どうもすいません、手前の話のしようが難しゅうてお分かりいただけませんで申し訳ございません。ああいいんだいいんだ、お前の話を聞いて外れの音を聞いただけで山の高さがわかる。ああ潮の匂いを嗅いだだけで海の広さがわかるというものだ。ありがたいありがたい。江戸へ着きまして、方々の大名連中に参りまして平家を語る。そういたしますと、いやうちにも来てもらいたい、いやいや手前のところにも来てもらいたい、嬉しい話でございます。手前どもは交通の便が良くなりました。地方へ参りまして一席は電車がありますよと言われてしまう。もう一晩付き合ってくださいと言われたいんですけども、向こうは一晩分の家賃、あの泊まり賃を渡したくないから、新幹線がありますよ、まだ間に合いますよってんで追われるように、このここで愚痴言ってもしょうがございません。方々の大名に呼ばれまして、ついつい江戸での逗留が長くなる。三月四月となってまいりますと、友六はすることがございません。ちょうど宿としておりましたのが芝の神明様の前で、この近所に水茶屋という悪場所があって、それにふらりと入る年が若い男でございます。そこにおりましたのがおりよという手取り女。海にせんで、里にせんで、山にせんで、三千年の甲羅を経た下っ腹に毛のねえ女、よくわかりませんけれども、これ今まで女というものを知らなかったところか、もうパーッとんで縄で縛ったナマコみたいだってんで、これも師匠の表現でよくわからないんですが、まあ、縛りようのないぬるぬるになっちまって、おりよおりよ、うん、どうしたんだいトモさん、 あのな、江戸へ出て半年だが、いよいよ上方へ帰ることになったんだ。あそうかい、なあのな、上方へ行こうで、上方で俺と初対応とな、そうしよう。うんトモさん、お前さんのためだったら私は唐天竺までだって行くさ。世の中女の言うことほど当てにならぬものはございません。泣くことはないんですけれどもそうかそうか、そう言ってくるのはありがたい。そうしたら、まあ、あの旦那様が目が見えないのは幸いだ、とにかく宿賃は私が何とかするから、私たちが下へ泊まったと思ったらお前は2階に、2階へ泊まったなと思ったら下へ泊まってな、いいな、はい分かった。旦那様、いよいよ出発でございますが、いかがでございましょう。まあ